大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。いつものように1週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。このところ雨が降りそうっていう予報の日に晴れたり、朝今日は1日曇りの見込みですとテレビでアナウンサーが天気予報を読んでいる時から、外じゃパラパラもう雨が降っていたりと、梅雨ですから仕方がないんでしょうけどね。梅雨前線が北上したり南へ下がったりという微妙な動きが予測しにくくなっているんでしょうね。まあ土砂降りの雨で災害が起きたりなんてことがなければそれでいいですけどね、本当。さて今日はラジオって本当にいいもんですねって話なんです。かつて水野晴郎さんは映画って本当にいいもんですねって言ってましたけどね。今週はまずこの後蔵出しのコーナーでかける曲を歌っている人のエピソードにラジオが出てくるんですけども、まあそれはもうちょっと後のお楽しみということで、私が最近このラジオ番組のこのコーナーを聞いててよかったなぁと感じたのはね、 NHK の朝のニュースと情報の番組なんですけども、6月からしゃべるコラムみたいなコーナーにあの俳優の片桐はいりさんが出るようになりましてね、その初回を聞いてたんですけども、片桐はいりさんは若い頃から映画が大好きで、俳優になってからも駆け出しの頃仕事がほとんどない時は昔からの馴染みの映画館で切符のもぎりの手伝いをしていたってくらいの人なんですよ。その彼女が言うにはね、最近映画を見てもなかなか余韻に浸れないって言うんですね。なぜかそれは映画が終わって周りが明るくなると多くの人がまずやることといえばスマホのチェックですよね。2時間の映画の間にどこからか LINE のメッセージが来ていないかとか、メールは届いていないかとか、まあそれを始めちゃうと映画の余韻もなくいきなり現実の世界に戻らざるを得ない、そういう時間の使い方になっちゃってるんじゃないかというんですね。また他にも以前から見たかった映画がようやく DVD でレンタルが始まって借りてきたりとか、配信が始まったから見ようとその気になっていてもなかなか全部見られない、レンタルの DVD なんかは30分見ただけで返しちゃったなんて言うんですね。それもなぜかっていうと、その作品に出ている脇役の人の顔は知ってるんだけど、いや名前が出てこないし、以前はどんな映画に出ていたかなと DVD にポーズをかけて画面を止めてね、その間ネットで調べちゃったりして映画に全然集中できない。だからせめて映画を見るときくらいはそれに没頭して余韻にも浸れるように、 SNS やパソコンに縛られることなく気持ちも時間もゆとりを持ちたいですねって話していたんですね。いや聞いてて本当その通りだと思いました。私にとって片桐はいりさんといえば演技をしているところしか知らなかったですからね。そんな彼女の話を聞けたのもラジオだからこそと、いやラジオって本当にいいもんですね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました今週の一曲目。今日は週間予報だと雨が降りそうって言ってましたけどね、実際降ってますかね。森高千里さんの雨、アコースティックバージョンがあるんですね。聞いてください。雨1999。作詞も本人がやっていてオリジナルバージョンは大ヒットしましたよね。今週の一曲目は森高千里さんのアコースティックバージョンの雨1999でした。
蔵出しコレクション。
今週のこのコーナーは NHK のテレビ番組の話題から入りますけども、今月曜日の夜11時からやっている阿佐ヶ谷アパートメントっていう名前でもお分かりかもしれませんけどね、あの阿佐ヶ谷姉妹が司会って言いますか、彼女たちをアパートの大家さんに見立てて各部屋に住んでいるいろんなゲストがトークを繰り広げる、そういう番組なんですけども、そこにアパートの住民ではないのにギターを持って音楽の話をするときだけ出てくるタブレット純というお兄さんというかおじさんというかね、ちょっと風変わりなタレントをご存知でしょうか。ルックスはって言いますと、こういう言い方をしたら申し訳ないですけども、時代遅れの茶髪のロングヘアで、正直センスがいいとは言えないラメの入ったジャケットなんかを着たりしてましてね、あえて昭和レトロな雰囲気を作っている人なんですけども、実は私このタブレット純さんが 7,8 年前からラジオの番組に月一のゲストで出ていたりしている頃からちょっとしたファンなんですよ。特にその音楽の知識っていうのがね、尊敬するくらいのキャラクターなんですけども、
おしゃべりは自信がなさそうな弱々しい発声なんですけどね、私より15歳以上若いのに昭和のグループサウンズのこととかムード歌謡のことなんか、まあなんでそんなにマニアックな話知ってるのと感心していました。タブレットジュンさん、1974年昭和49年の8月、神奈川県の相模原市の出身で、間もなく49歳です。本名は橋本康之、男を3人兄弟の末っ子で、幼い頃からお兄さんたちの聞いていたラジオの番組で、さあ出てきましたよ、ラジオの話題。ラジオで聞いた古い昭和の歌謡曲に興味を持ったんだそうです。小学校の卒業文集に好きな歌手はマヒナスターズと書いたくらいだったとか、すごいでしょ。その後いろんな仕事を経験した後、27歳の時にそのマヒナスターズのメンバーがやっていたカラオケ教室に入ったことがきっかけで、たまたまバンドのボーカルが抜けたタイミングだったもんですから、半年後に正式なボーカルのメンバーになってしまったという、まさかのような運命をたどっているんですね。今は亡きリーダーの和田博さんから田淵淳という芸名をつけてもらって2年ほど在籍しています。その後は田淵淳をもじったタブレット淳という名前でギターを弾きながらモノマネも含めたムード歌謡漫談という芸人として活動を始めています。その上古い昭和の時代のレコードのコレクターでもあって、私も知らないようなマイナーなグループサウンズのバンドとかムード歌謡のグループの曲のレコードをたくさん持ってましてね、知識も豊富なんですよ。それを自信のなさそうな弱々しい喋りで紹介するところがギャップがあって面白いんですけどもね。歌手として CD は田淵淳の頃から出していまして、自ら作詞作曲を手掛けた曲もいくつかあります。今日聴いていただくのはテレビでの共演が縁で阿佐ヶ谷姉妹に提供した曲のセルフカバー、今年出したアルバムに入っています。作詞作曲それにアレンジも本人がやっていて、一度聴くと耳に残ってしまうのが困るんですけどね。でもこういう時代の酒場を歌った曲って今聴くと妙に笑えちゃうんですけどね。ではタブレット淳のおしぼりを丸めたら。今週の蔵出しは30年遅れてやってきた昭和のムード歌謡の歌い手タブレット淳さんのおしぼりを丸めたらでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、浅田次郎さんが2019年に出した時代小説が原作で、神木隆之介主演のヒューマンコメディ、大名お父さんです。といっても、大名のお父さんという意味ではなくて、父さんはあの会社が倒産するの倒産です。すなわち、大名の藩がお家取り潰しになるという大名お父さんなんですね。神木くんといえば今 NHK の朝ドラランマンの主人公の万太郎の役をやっていますけども、キャラクターは同じタイプの明るくて軽いでも基本は真面目という若殿を演じています。物語の舞台は越後の小藩二部山藩です。酒奉行作兵衛の息子として育てられた小四郎は、ある日突然藩主の松平伊豆の神から家督を継げと言われます。そこで酒奉行として名物の塩引き酒を作っていた父作兵衛から聞かされた衝撃の事実。実は小四郎は徳川の血を引く松平家の藩主のお年種として生まれたものの、上に3人の兄がいたため家臣だった作兵衛のもとに預けられていたんです。年老いた泉の神が引退を決めたものの、上の3人はその器ではないと判断したことで小四郎にお鉢が回ってきたのでした。商人に近い平侍からいきなり一国の藩主になる、とても現実とは思えない展開に慌てふためく小四郎。しかし本当の父である泉の神は、ある事実を小四郎に隠していました。それは藩の財政が逼迫していて、現在のお金にすると100億円もの借金があることでした。泉の神は藩を救う手立てとして、二部山藩を計画倒産させて、藩に仕える武士や庶民を助けるために藩の借金を幕府に肩代わりさせて二部山藩を幕府の直轄にしてもらおうと企てていたのでした。しかしそれが幕府の耳に入ってしまったり、計画倒産がうまくいかなかった場合は、新しい藩主の小四郎は全ての責任を取って切腹することを約束させられてしまいます。幼なじみで頭の切れる佐代が次々と考えるアイデアによって藩の財政は多少持ち直しかけるんですが、 実は100億円の借金は幕府の重鎮を後ろ盾にした両替商に渡っていたことを小四郎は突き止めます。果たして重い責任を背負わされた小四郎は藩のピンチを救うことができるのでしょうか、というようなストーリーなんですけどもね。幼馴染のさよには杉咲花、父松平伊豆の神に佐藤光一、作兵衛には小日向文雄、小四郎の母は宮崎葵、小四郎の家臣お目付役には浅野忠信、悪徳両替商のおかみに木村緑子、その他にも松山健一、小手伸也、石橋蓮司に元プロレスラーの高田信彦と、脇を固めるキャストも豪華な顔ぶれです。塩引き酒が有名とくれば、モデルになっているのは新潟の村上市だと思うんですけどね。監督はこのところ老後の資金がありませんとか、こんな夜更けにバナナかよなど話題作を数多く手掛けている前田哲監督ですからね。笑いも交えたテンポの良さで進んでいきます。今週ご紹介した新作映画は神木隆之介主演の笑える時代劇、大名倒産でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。午前10時の映画祭では、学生世代の若い皆さんにもっと過去の名作傑作を見ていただきたいという思いから、学生半額キャンペーンを実施しています。午前10時の映画祭13の上映作品を学生料金500円のところ、なんと半額の250円でご覧いただけます。キャンペーン期間は8月31日木曜日まで。この期間中の上映作品はアラビアのロレンス、バックドラフト、タワーリングインフェルノ、地球防衛軍、アルゴ探検隊の大冒険の6作品です。それぞれの上映スケジュールは午前10時の映画祭シリーズのホームページか、劇場に置いてあるチラシでご確認くださいね。また売店ではコスタコーヒーのレシートご提示で2杯目おかわりキャンペーン、そして映画館の味をお得に自宅で楽しめるお土産ポップコーンの販売を期間限定で行っています。詳しくは劇場スタッフにお問い合わせくださいね。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーは、この前の日曜日6月25日がデビュー45周年の記念日だったサザンオールスターズが担当した映画の主題歌を取り上げましょうかね。1978年昭和53年の6月25日、あの勝手にシンドバッドがリリースされたんですけども、今年は45周年を記念して今月から3ヶ月連続でシングルの曲を配信したり、9月の終わりには地元湘南茅ヶ崎での4日間連続ライブが復活するなんていう、ちょっとした大騒ぎになっているんですけども、サザンのヒット曲といえば90年代のミリオンセラー、涙のキッスやエロティカ7、愛の言霊あたりが有名ですけどもね。一番売れた曲は何かご存知ですか？それは2000年の津波なんです。ダブルミリオン、すなわち200万枚を突破しているんですね。その後もホテルパシフィックや東京ビクトリーなど、その時代時代でいろんなヒット曲と話題を提供してくれてますけども、サザンファンの皆さんに2つ目の質問です。デビューしてから初めてオリコンオリジナルコンフィデンスのシングルチャートで1位を獲得したのは何だったでしょうか？これがわかる人はね、かなりの2ですよ。このコーナータイムスリップムービーヒッツで取り上げているところがちょっとしたヒントでもあるんですけども、ではじわじわと答え合わせをしましょうか。まずデビュー曲の勝手にシンドバッドはシングルレコード50万枚ほど売れて、オリコンのチャートは3位まで上がっています。まあデビュー曲としてはかなりの好成績ですよね。その後は愛しのエリー、シーチョー言葉にご用心、チャコの海岸物語にメロディー、みんなの歌と、50万枚以上売れた曲も結構あったんですけども、どれもチャートは2位止まりだったんですね。まあこういうのはたまたまビッグなヒットが1位にあったんでそれを抜けなかったなんて不運もあるんですけどね。なんとサザンの曲が初めてオリコンのシングルチャートで1位を取ったのは意外にちょっと地味な曲なんです。1989年平成元年のさよならベイビーなんですね。実にデビューから11年目のことだったんですけども、この年89年の夏に公開された原田知世主演の映画彼女が水着に着替えたらの主題歌だったんですね。原田知世主演といえば87年公開の前作私をスキーに連れてってより実は配給収入が多かったというヒット作なんですけどね。業界で言われるホイチョイプロダクション制作の3部作、 もう一つは波の数だけ抱きしめてなんですけども、この彼女が水着に着替えたらヒロインの原田知世の相手役はまだ駆け出しで知名度が低かった織田裕二、女友達には伊藤和恵、田中美佐子といったところがキャスティングされています。湘南の海をメインにしたまさにバブルの時代の代表みたいな映画でね、クルーザーの上で開くパーティーなんかも描かれたりしています。湘南で海といえばサザンということで、監督の馬場康夫さんは主題歌をすぐに桑田佳祐さんにオファーしたそうですけどもね、完成する前の映像を見てイメージ作りをしたという桑田さんは、葉山の町の電話ボックスの前で原田知世と織田裕二がすれ違うシーンからイメージしたのがこの曲だったんだそうです。では1989年公開の彼女が水着に着替えたらの主題歌、サザンオールスターズのさよならベイビー。1989年の彼女が水着に着替えたらの主題歌、サザンオールスターズが歌っていたさよならベイビーでした。では今週もリスナーの皆さんからメールなどでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずはこの間、新作落語としての原作者立川志の輔さんをお迎えしての大河への道のチケットプレゼントをやりましたけども、当選して当日会場で見てくださった方からメッセージいただいています。まずは長野市の玲子さんですね。映画大河への道見てまいりました。とっても面白かったです。よかったですね。終始笑ってラストは感動の涙。素晴らしい映画でした。久しぶりに生の篠介さんにもお会いできて楽しいお話も聞けてありがとうございました。こちらは須坂市の風の坂道さんですね。大河への道とっても良かったです。伊能忠敬の偉業もさることながら、忠敬が亡くなってからの伊能組ともいえる周りの方々の偉業も想像を超えるものがあったんですね。篠介師匠の舞台挨拶も良かったですよ。映画になったいきさつのほか、今の時代はうちで寝転んで YouTube で何でも見られるけど、わざわざ映画館に足を運んでみる、劇場で落語を聞く、その素晴らしさと楽しさをぜひ味わってくださいと心に残る言葉をお聞きしました。とっても素敵ないい時間を過ごさせていただきました。お二人わざわざメッセージありがとうございました。そしてこちらは話はガラッと変わって、ラジオネームアルプス車窓さんです。出張で愛媛に行ってきました。松本空港から神戸空港に飛んで、そこから陸路で松山へ。 FDA に変わってから初めての松本空港の利用でした。神戸空港から中心街の三宮へのアクセスは良く、西日本方面に行くのは便利だと感じました。なるほど、神戸を起点にして各方面に行きやすいってことですね。出張でしたが、飛行機に乗るワクワク感を久しぶりに味わえました。そう、私も飛行機に乗るときにはそれが好きなんですけどもね。最近そういえば、あの離陸するときと着陸するときのワクワク感とヒヤヒヤ感味わってないなぁ。ちなみに道後温泉には行かず直行直帰だったのが残念です。あらあら。愛媛らしいことといえば、朝食で某みかんジュースを飲んだのとポンポン言うやつね。お土産で坊ちゃん団子を買ったことぐらいでしょうか。へえ、坊ちゃん団子なんてのがあるんですか。大岩さんの思い出深い旅行やこれから行ってみたいところはどこですかね、なんていただきましたけどね。やっぱり旅行で思い出に残っているのは食べ物ですね。生まれて初めて九州博多へ行って屋台で食べた豚骨の長浜ラーメン、美味しかったですね。それから学生時代に行った初めての北海道札幌の居酒屋で食べたルイベ、わかります？あの鮭のお刺身を凍らせてシャリシャリしたまんまのをちょっとわさびと醤油で食べるやつ、あれも美味しかったですね。それからこれから行ってみたいところ、それはね、愛媛も含まれていますけども、四国のお遍路さんの旅ね。全部歩いてってわけにはいかないでしょうけども、これは80年代にやっていた、私がこれまでに見たドラマの中でベストワンだと思っている NHK の桃井かおりさん主演の花遍路の舞台がね、愛媛の風早町というところなんですよ。四国は今まで徳島にしか行ったことがないもんですからね、香川県に行ったら本場のうどんも食べたいし、高知の沢地料理も食べたいなぁと、食べるもんの話ばっかりですいません。そしてもう一枚、こちらは長野市の猫道探検隊さんです。今週のお、いやいや今回はいきなりメッセージのスタートが昭和の歌声インデックス勝手にベスト3ですね。今週のおは大杉久美子さんですね。 元祖アニソン四天王の中では一番地味で、名前すら知らない方もいるんじゃないでしょうか。それでも声を聞いたらみんな知っている、14歳の子供でも声を聞いたことはあるんじゃないでしょうか。私が中学高校の頃の時代のものが多いですからね。そういった有名なアニメは親から子へ代々ビデオとか DVD が引き継がれたりしますからね。で、私の中の大杉久美子さんといえばという猫光さんの曲、やはり日曜日の夜のカルピス子供劇場ですね。うん、そういう人は多いでしょう。今ではサザエ様症候群と言われていますが、これは日曜日が終わる頃、夕方サザエさんのエンディングテーマを聞くと、あ、明日月曜日からまた仕事学校だなぁと思ってちょっと気分がブルーになるっていうあれですよね。当時は大杉久美子さんのエンディングの曲を聴いて、あ、日曜日終わっちゃったぁと思っていました。子供劇場の終わりは8時でしたもんね。また日曜日の終わりにふさわしいいい曲ばっかりだったんですよ。で、私が好きだったのはアライグマラスカルのおいでラスカル、母を訪ねて三千里の母さんおはよう、アルプスの少女ハイジの待っててごらんのエンディングの曲3曲ですといただきました。うん、さすがにちょっと天の弱なところがある猫光さんらしい選曲ですね。全部エンディング。正直言いますと、私が選んだのはさっきメッセージのコメントにもありましたけども、14歳の子供でも知っているであろうオープニングの方をね、2つ選んでますんで、さあ何がかかるでしょうか、お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp、 また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面に、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には、紙と鉛筆が用意してありますんで、映画の感想とか、主題歌のリクエストなどなど書いて、白い箱に入れといてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、以前長野市のハージ・ジョリソンさんからいただいていたリクエストのショッキングビートルズ聴いていただきましょう。1981年の6月に発売されて、日本でも8万2000枚売れてるんですけども、16分もあるもんですからね。今日は1989年に発売されたそうなんですけども、オリジナルの曲とはビートルズちゃんちゃかちゃんのメドレーの曲の順番が違ってますんでね。オランダで作られたユニット、スターズオン45の時間が短めのショッキングビートルズリミックスバージョン。メドレーの曲の順番が違ってていかがだったでしょうか。スターズオン45のショッキングビートルズメドレーでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は13巡目のオです。これまでオは太田裕美、岡田奈々、大貫妙子、尾崎亜美、オフコースに小倉圭、大橋純子、岡崎由紀、尾崎亜美に荻野目洋子、岡村孝子のソロときて、前回12巡目はおにゃんこクラブの3曲と、ずっと3曲ずつかけてきましたけども、今回はちょっと久しぶりのアニメソング、しかも水木一郎、佐々木勲、堀江光子と並んで、アニソン四天王の一人に数えられる大杉久美子さんです。まあ、さっきの猫道さんのメッセージにもありましたけどもね、去年亡くなった水木一郎さんをはじめ他の3人に比べると、テレビのアニソン特集の番組なんかで歌っているところを見る機会はほとんどなかったですけどもね、今は堀江さんがリーダーを務めるアニソン女子部というグループがあるんだそうですが、その顧問としてたまにコンサートに出演したりするような活動なんだそうですよ。大杉久美子さんというのは本名で、1951年昭和26年の7月10日東京生まれ、あと10日ほどで72歳になります。13歳の年、1964年昭和39年というと前の東京オリンピックの年ですね、クラウンレコードのコンテストで優勝して、柴山桃子という芸名で童謡歌手としてデビュー、3枚シングルレコードを出すんですがヒットは出ずに、その後玉木ルナとか杉久美子という名前に変えたもののレコードは売れませんでした。 そこで心機一転、本名の大杉久美子に戻して初めてレコーディングしたのが、1969年昭和44年の12月から始まったテレビアニメ、アタックナンバーワンの主題歌でした。当時18歳。番組のスタートから第5話までは、アニメのヒロイン、鮎原梢の声をやっていた、元 NHK の歌のお姉さん、小鳩くるみさんが歌っていたバージョンだったんですけども、第6話から大杉さんのに変わりまして、レコードは70万枚売れたと言われるほど人気になりました。テレビの視聴率は平均 20% だったそうですけどもね。たまに紹介してますけども、当時アニメのテーマソングというのは、オリコンオリジナルコンフィデンスの記録にはならなかったので、これはレコード会社の出荷数という数字ですけどもね。それ以降、アニメの主題歌の依頼が次々舞い込むようになりました。この時代はスポコンアニメの全盛期で、次に注目されたのはテニスの人気漫画でした。大杉久美子さんの1曲目は、1973年スタートのエースを狙えの主題歌。ちなみにですけども、今、岡ひろみというエースを狙えのヒロインと同じ名前の選手が千葉ロッテマリーンズにいるんですけどもね、バッターボックスに入る時の音楽はこの曲なんですよ。もちろん本人生まれる前の時代の曲ですけどもね。インデックス今週の大杉久美子さんの1曲目はエースを狙えでした。まあ正直言いますと、本放送は視聴率的にはあんまり振るわなかったんですけども、全国各地のネット局で再放送が人気を集めたのはルパン三世と同じパターンですけども、それで人気に火がついて映画版とか新エースを狙えまで作られたり、ブームを巻き起こしました。そしてその後、大杉久美子さんの名前を不動にしたのは、さっき猫道さんのメッセージにもあったムーミンから始まったフジテレビの日曜日夜7時半からの名作劇場でした。最初は1974年のアルプスの少女ハイジのエンディングに使われた待っててごらんだったんですが、次の作品フランダースの犬ではオープニングの主題歌からエンディングテーマ、劇中の挿入歌まで全て大杉さんが歌っています。では今週のインデックス、大杉久美子さんの2曲目は、1975年昭和50年のフランダースの犬のオープニングの主題歌、夜明けの道。いや、今でも思い出しますけどね、ネロとパトラッシュの最後って悲しすぎるでしょ。6つ年下の妹が最終回で大泣きしていたのを覚えていますね。大杉久美子さんの2曲目はフランダースの犬のオープニング主題歌、夜明けの道でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はアニメソングの大杉久美子さんの3曲をお送りしています。その3曲目もカルピス子供劇場の主題歌から、1977年昭和52年のアライグマラスカルのオープニングテーマです。数えてみたら、アルプスの少女ハイジのエンディングからラスカルの前の年の母を訪ねて3000里、その後のペリーヌ物語まで5作連続で歌っているんですね。今週選んだ3つの曲は私の好みということでお許しくださいな。アライグマラスカルのオープニングのテーマ、ロックリバーへ。今週のインデックス、大杉久美子さんの最後の曲はアライグマラスカルのオープニング主題歌、ロックリバーへでした。1979年昭和54年のドラえもんのスタートから半年間、あんなこといいなっていうあの主題歌を最初に歌っていたのは大杉久美子さんだったんですね。ということで来週はカに行きます。カはこれまでカイバンド、カリウド、河合直子に柏原芳恵、海援隊釜安弘、ガロに川島英吾、加山雄三、風、カモン達夫ときて、前回12巡目はかぐや姫の3曲をやったんですけどもね、来週は地元信州出身のあの腹の底から太い声が出る上条恒彦さん、いかがでしょうかね。70年代初めにビッグヒットが2つありますよね。それ以外はミュージカル俳優として活躍していますんでね。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は、長野県出身のエンターテナー上条恒彦さんの3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってくださいね。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢14歳。さて今週のサザエ様くんは、先週の予告通り修学旅行の準備編です。バスの座席が決まり、車内で見る DVD を選択したりと準備を重ね、木曜日には荷物検査があります。 荷物検査っていうのは当日直前にやらないとあんまり意味がないと思うんですけど、さらにお小遣い1万円をどうやって使うかということも考えています。そこで大岩さんに質問。京都のおすすめのお土産は何がありますか？八つ橋や唐辛子以外でお願いします。いやだって生八つ橋って美味しいじゃないですか。私はお食べよりも聖の方が好きなんですけどもね。FM 善光寺で宮島陽子さんにちょっと聞いてみたらば、抹茶を使ったお菓子、茶の花、お茶の茶にお菓子の花ですね。京都は和菓子風のものが多いんだけど、とっても人気なんだそうですよ。ただし1時間ぐらい並んだりするかもなんていう、買いに行けるかな。値段は8枚で1200円ってのがありました。グランドシネマズのスタッフの岡本さんに聞いたらば、京都の京でバームと書いて京バームっていうのが人気があるとかね。あんこものも多くて、あじゃり餅とかね、アノンアンポーネっていう、なんかもなかに入ったようなあんこの、でも洋菓子風、そんなのがあるそうですから、まあ、ちょっとネットでピピッと調べてみてください。しかし京都の天気は今のところ雨、てるてる坊主でもたくさん作って晴れることを祈るしかないですね。京都の夏はね、晴れると暑いんだぞ。ほどほどに曇ってるぐらいの方がいいぞ。週間予報だってコロコロ変わるから、直前の天気予報でチェックしてみるしかないね。そして来週は出発前夜の意気込みを伝えます。まあそれなりに短めで結構ですからね。来週もまた聞いてくださいね。じゃんけんポンチョキフンガフンフンと。そして最後は長野市のピースマークさんです。梅雨真っ只中の7月最初の土曜日の今日、 AC 長野パルセイロが長野ユースタジアムで FC 今治と対戦します。夕方6時キックオフ。難敵ではありますが、今はそんなことよりもとにかくパルセイロを勝たせることだけを考えています。苦しい時だからこそ長野の皆さんの力が必要です。ぜひ昼間の用事を済ませたら長野ユースタジアムにお越しいただき、パルセイロと共に戦ってください。天気の方もちょっと気になりはしますけどもね。雨なんか応援のエネルギーで蒸発させちゃってくださいね。蒸発させちゃってくださいね。このフレーズ結構言いにくいな。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。